お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編5編1節から12節、6編1節から9節と7編1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編5編の学びに入りますが、これはダビデの手による詩編で、次のような題名が付けられています。指揮者のためにフルートに合わせてダビデの賛歌。ダビデはほとんどの詩編を音楽に乗せました。コワイアがこの詩編もフルートの伴奏に合わせて歌ったかもしれません。詩編5編の本文に入りますが、1節から3節。私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。この詩編は朝の祈りです。朝に彼は神様に向かって声を上げます。4節から7節。あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべてのものを憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者と忌み嫌われます。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。これは敬虔な者の慰めです。今日周りを見回してみますと、悪が広まり、咎が満ちているのを見て、あなたも私も同じようにがっかりされるかもしれません。このような時代にあって、敬虔な人たちの慰めとは一体何でしょうか？それは詩編記者が私たちに教えてくれます。悪に対する憎しみが、自分の心にあるということは、その人は神様の側についているということを明らかにしているのです。神様も悪を憎んでおられます。同時に今日のこの罪深い世界を見下ろされるとき、神様はもううんざりさせられているはずです。悪は神様を喜ばせることは決してありません。また悪は神様と共に住むことはできません。なぜなら、第一ヨハネ1章の5節にあるように、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもないのだからです。主がハバククに、カルデア人たちが神様の地を侵略すると告げられたとき、ハバククはこのように言いました。ハバクク1章の13節。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、ロークに目をとどめることができないのでしょう。悪が少しの間栄えるかもしれませんが、嘘と咎とを習慣としている人々に滅びと永遠の恥がもたらされる日が確かに来ようとしているのです。神様は裁きの日が来ようとしていて、 悪は勝つことがないということをとてもはっきり示されています。神様はそのことを黙示録21章の8節に明瞭に説明しておられます。黙示録21章の8節。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。詩編五編に戻りますが、八節から九節。主よ、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。彼はこう言っているのです。私の敵が私を見張っています。彼らは私がつまずき倒れることを求めていますが、私はあなたに御栄光を期したいのです。ですから彼は祈ります。あなたの道を私の前にまっすぐにしてください。彼らの口には何一つ信頼できるものがないからです。彼らの心の中は堕落で満ちています。彼らの喉は開いた墓なのです。詩編五編、十節から十二節。神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように。彼らの甚だしい背きのゆえに、彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。主よ、まことにあなたは正しい者を祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。彼は自分が神様の皆に不名誉をもたらすことがないように歩むことができるようにと指導を求めて祈ります。十節で詩編記者は主に敵を滅ぼしてくださるようにと求めます。これは詩編の中に記録されている最初の呪いの祈りです。後でそのことについてもっと詳しくお話しする時間を取りますが、ダビデの祈った祈りの中には、神様に正義を求める特定の祈りがあります。彼は神様に介入していただき、裁きをもたらしてくださるように求めました。あるものはとても激しいものです。いつの日にか裁きは罪を犯す者たちの上に下らなければなりません。聖書には、神様が復讐をされることがとてもはっきりと示されています。そしてダビデは彼の時代に復讐を祈ったのです。しかし私はクリスチャンがこのような祈りを現在することは全く罪深いことだと思いますとマギー博士は続けます。ここには聖書の正しい解釈が不可欠であると思います。これは大患難の時のための神様の民のためのものなのです。大患難の時代には律法のもとにある人々は過去に律法のもとにあった時にそうしたようにこのような祈りをすることになります。そして神様はご自分の民の祈りを聞かれ彼らの敵に復讐されるのです。ですから私たちは今の時代には違ったやり方をすべきです。マタイの福音書5章の44節にはこのように書かれています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。これは難しいことだと認めますが、でも主が私たちにこのようにすべきであると求められたのです。ローマ人への手紙12章の19節にはこうも書かれています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。 それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。神様は私がどんな報復も処理するよと言われます。花をぶたれたとき、ぶち返したいと思うのが人間の性質です。でも私たちが自分たちの手で何とかしようとするとき、私たちは信仰によって神様と共に歩んではいないのです。神様は私たちの敵を、神様が何とかしてくださることについて、私たちが神様に信頼するように望んでおられるのです。主イエス・キリストがこの地上におられて、とても残忍に取り扱われたとき、主は復讐することをなさいませんでした。主は今日、教会の中のご自分の者たちに、同じ立場を取るように願っておられます。神様は次のように言われます。復讐は私のすることである。私が報いをする。神様はいつの日か復讐をしてくださるおつもりなのです。迫害を受けている神様の民にとって、この詩篇は何という慰めになることでしょうか。さて、詩篇の六篇に入りますが、この詩篇の作者は自分の周りを見回して、あらゆるところに悪を見ました。彼はまた自分自身の心を見て、自分も神様の御前にちっとも完全ではないことを認めました。もしこれまでの詩篇と祈りが朝と夕べとに関係があるのなら、この詩篇は最も暗い夜に関係があります。この詩篇は指揮者のために八弦の縦ごとに合わせてと宛名書きがされていますが、詩篇六篇は介護の詩篇、悔い改めの叫びであり、憐れみを求める叫びです。詩篇六篇の本文に入りますが、一節から四節。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ、恐れおののいています。主よ、いつまでですか？あなたは、帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに、私をお救いください。詩篇記者は、自分自身の救いの必要性を告白しています。そのようにするとき、そこには素晴らしい悔い改めの叫びがあります。五節から七節。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死度を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。ここにはダビデの姿と主イエス・キリストの姿があると思います。また同時に、これは終わりの日のイスラエルの姿であり、今現在の信者、つまりあなたや私の姿でもあると思います。これは何という詩篇でしょうか。まさに絶望の深みから憐れみを求める叫びの詩篇なのです。神様の憐れみだけが私たちを救うことができます。 私たちは新約聖書の中で繰り返し繰り返し、神様は憐れみに満ちたお方であると教えられています。神様は確かに憐れみに満ちておられます。私たちには確かに神様の憐れみが必要です。ところで、イザヤ書52章の14節では、主イエスのことを次のように言っています。その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。また、詩編69編の3節で主はこのように言っておられます。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて、衰え果てました。また、詩編42編の3節では、主はこのように言われます。私の涙は、昼も夜も、私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。詩編38編の10節では、主は次のように言われています。私の心は罠なきに罠なき、私の力は私を見捨て、目の光さえも私にはなくなりました。そして最後に、詩編88編の9節では、主はこのように言われています。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。これらすべての表現の中で、キリストの御霊はご自分の屈辱の日々を通しての苦しみを予言的に語っておられます。大患難時代に残されている神様の民であるイスラエルの民もまた苦しみを通ります。今日神様の生徒たちの多くが苦しみを通っています。しかし大きな慰めは、主が苦しみを通られたということです。詩編6編の8節。不法を行う者ども、皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。ここに祈りの答えがあります。9節。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。ヘブル人への手紙5章7節に主イエスに関してこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。これは今日の私たちの確信です。私たちが大きな困難の中にいるとき、神様は私たちの祈りを聞き、それに応えてくださいます。これは私たちにとって深い慰めです。さて、詩編7編の学びに入りますが、この題名は、ベニヤミン人クシュのことについて、ダビデが主に歌った、シガヨンの歌となっています。シガヨンという意味は、声を出して泣くことだと考えられています。ダビデが歌の中で声を出して泣いているのです。この詩編は大きな泣き声です。この詩編は神様を恐れるイスラエルの残りの者たちが受ける大患難時代の間の迫害と最終的な苦しみについて予言的に明らかにしていると思います。次の詩編にも持ち越されているところの罪の人に対抗する叫びでもあります。詩編7編の本文に入りますが、1節から2節。私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべての者から私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらってゆくことがないように。 この獅子とは誰のことでしょうか。これはペテロが歩き回っていると言っているサタンのことです。ペテロは第一ペテロ5章の8節でサタンについて次のように述べています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。それから彼は不正な迫害のことを語ります。詩編7編に戻りますが、3節、私の神、主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、不正なものと無実なものの両方がこの世で苦しみを受けるのは理解しにくいことです。私の人生にも、あなたの人生にも、理解できないことがあります。私にはあなたの困難を説明することはできません。なぜなら、私はなぜ自分が特定のことを通らなければならないのかすらわからないからです。でも、いつの日にか、神様がそのことを説明してくださいます。6節、主よ、御怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。彼は神様に敵に復讐し、自分を弁護してくださるように叫びます。11節、神は正しい審判者、日々怒る神。神様は時代とともに移り変わる新しい道徳には賛成されません。神様は現代の考えに沿うようにご自分の基準を変えるようなことはなさいません。ですから私たちはダビデとともに歌うことができます。17節、その義にふさわしく主を私は褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒め歌おう。神様は罪と悪とを取り扱われます。そして最終的に罪と悪とをご自分の宇宙から完全に根絶やされるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は朝の祈り、憐れみを求める叫びというテーマで、詩編5編1節から12節、6編1節から9節と7編1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。